イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ご機嫌うるばしゅ
ーですね。
テンションがおかしくなっています。
おかしくなってます。
さて、
はい、
今週はですね、
はい、
多分、
うん、
今頃私は、
はい、
収録予定の日は、
うん、
高知から帰ってきてる
なるほど
はずなんですが、
ええ、
その日、
うん、
家に着いて、
うん、
それから監督とラジオの収録ってなると、
うん、
まあ、監督とモーニングコーヒーを飲んでしまうかもしれないという
何言ってんね飲まねえ
というわけで、
はい、
前倒して収録ということになりまして、
そうですね、
高知にはまだ行っておりません。
はい。
ですが日付的には皆さんがこの番組を聞いてらっしゃる頃、
はい、
私はすっかり高知に染まって帰ってきてる
染まってね
はずなんですけど、
うん、
お天気どうかな。
どうだろうね。
あのね、ヤフーの天気予報で見ると、
うん、
今のところ、
はい、
なんか晴れる感じなんだよね。
あ、なるほどね。
でもスマホのやつで見てると、
うん、
なんか雨なんだよね。どっちやねん。
どっちやねん。まあお天気予報ってねずれるからね。
まあ、それに高知はこう横に広い感じ。
そうね。
感じ。
横に広いですね。
ですよね。
場所によってだいぶ天気違いますね。
土地勘がないんで。
うん。
でも私一回歩いた道って覚えるんですよ。
ああそうだね。
はい。
うん。
だいたい監督と出歩いてても、
うん、
一回通ればここ通ったことあるって言ってるじゃないですか。
うん。うん、俺全然覚えてないんだよね。
監督はほんとさ、まあ、車の運転なさいますけども、
うん、
道を覚えないよね。
いやナビをねつける前はね、
はい、
覚えてたんだけど、ナビに頼っちゃうともうね覚えられないみたいよ。
あ、だから昔は、
うん、
人の電話番号を記憶できてたのに、
うん、
携帯とかスマホとかの時代になって、
はい、
登録できてピッピッってやれるようになったら、
うん、
電話番号は覚えられないみたいな。
そうそうそう。たまにね、あの実家の電話番号忘れちゃうときあるね。
ああ、私なんか自宅の電話番号も怪しい。なんか書かされるときにさ、何番だっけ？あと郵便番号。
ああ、郵便番号わかんないね。
怪しい。うんうん、ということでだんだん記憶力がすり減ってきてる。
すり減ってきてる。低下してんじゃん。すり減ってきて
る。使いすぎてる。すり減ってきている。私シンガーソングライターイネコと
監督 P ケンジ
でお届けしますレインボーマジック、最後までお楽しみください。それでは今月の曲をお届けしましょう。アルバムワンデーよりピラフ。
バターの香りのピラフ、恋の味がした。並んで食べるとほら恋の味がした。スプーンがお皿の中、カチャリと音がする。一人で食べるとほら思い出しちゃうよ。寂しい恋をしてない、パラリちゃうよ。あたしあなた歌って、愛を歌って、ちゃんと歌って、私のために。
恋が干からびちゃうというテーマの歌ですけれども、
はい、
先週監督に恋をしてますかって聞きました、
うん、
今週改めまして、
はい、
恋をしたことがありますか？
そりゃありますよ。
あるんですか？
一応ありますよ。
なんかピンとこないですね。
ん、 そうですね、もうあれは小学生の頃でしょうかね。
小学生の時
ですか。小学4年生だったと思いますね。
ああ、
よしえちゃん、
よしえちゃん、
うん、
はあ、聞いてるかな、よしえちゃん。
よしえちゃん田舎に住んでるんだろうね。
ピラフを食べていたヨシエちゃんを思い出す。
そうだね、
こうバターの香りでヨシエちゃんを思い出す。
そうそうそうそうそう。
ということで、全国のリスナーの皆さん、ピラフを食べたらヨシエちゃん。お届けしました曲はピラフでした。
私のために、
監督でしょ、
キフニンココーナー。今月はですね、旅番組となっておりまして、
音楽番組だったはずが最近かも、
まあ、音楽番組だったものが教養番組になってましたね。
そうそうそうそうそう、
あの和歌を学んだり、うん、
はい、
あと音楽の音楽史を学んだり、
そうだね、
とかしてましたけれど、今月はちょっと全てのコーナーをお休みしておりまして、うんうん、旅の、
はい、
まあ、ガイド、
そうですね、
が続いておりまして、
うん、
まあ6月に入りましてからずっとこの、何でした、長崎について語ってまいりましたけれど、
はい、
うん、今週、
はい、
本当は高知の話をしようと思ってたんですね、
うん、
それが、まあ、ちょっと収録のスケジュール都合上、
はい、
来週になる。
なるほどなるほど、来週もってことは来週も旅番組ってことですね。
もちろんです、
はい。
まあ、それで6月いっぱいは旅シリーズで行こうと。
今月はね、
はい、で7月から通常モードに戻そうかなという魂胆です。
はい、
で、
うん、
じゃあ今週はどこを旅ご案内しようかなと考えまして、うん、
はい、
やはりこう監督とね、まあ、私が一方的にこうご案内する長崎でしたので、
はい、
まあ、監督と一緒にこ
う
皆さんにねこうご紹介できたらいいかなと思って、
はい、
箱根という町を選んでみましたの、
うん、はい、なるほどなるほど。
監督も箱根はお好きのようで、
うん、
何度か行ってらっしゃるそうで。
そうですね、うん、
私も箱根通なんですよ。
通なんですか。結構詳しいんですか。
子供の頃から行った数数えきれず。
あ、本当。
あの町田市に住んでまして、
うん、
まあ、小田急線沿線でしたので、
はい、
割と簡単に箱根湯本まで電車で行けたり、
うんうんうん、
まあまあ電車で行ったことはほぼないんですけども、
はい、
まあ、父の車で行ったり、
はい、
あと小学校の遠足とか。
遠足でも箱根行くんですか。
山登りですね。
山登り。
箱根の金時山、
はい、金時山、はい、
乙女峠から登ってっていうね、
うん、
そんな遠足、
う
ん、しんどいよ、
うん、
忘れちゃったけど。でもあの遠足の写真とかあるじゃない。
はいはいはい。
なんか長い髪をこう一つに湧いてる私の帽子かぶ、うん、帽子着用、あと中ズボン着用、
なあ山登りですからね
と決まっていて、うん、なんかその長ズボンで帽子かぶって髪がボサボサやっつって。それでゲラゲラ笑ってる写真がなんかあった家に。
本当。
, 笑いながら登ると結構きつい。
当時から笑いながら歩いてたんですね。
そうですね、比較的笑い上手だったかと思いますけども。
お酒は飲めませんけどね。
お酒は飲めませんが、
はい、
はい、ということで、
うん、
まあ、今週はまあ、関東にね、
うん、
お住まいの方は箱根は近いですから。
そうですね、
もう行ったことあるという方はたくさんいらっしゃると思いますけど、
はい、
この番組、
はい、
結構日本全国で聞いてくださってますね。
うん、
果ては海外、
はい、
でも聞いてくださっていたりとかして、
ええ、
なので行ってみたいとは思ったけれどまだ行ってないという方もいらっしゃるのではないかということで、まあ監督と私とで経験則から、はい、
経験則から
ここいいよというおすすめの場所を紹介したいと思います。
はい、
まあ、箱根といえば何ですか。
箱根といえばさ、なんだろうね、なんか、まあ、大学生の頃にね、
はい、
結構行ったりなんかしたんですけど、
はい、
なんか俺はねやっぱり彫刻の森美術館。
あ、彫刻の森美術館、
うん、
何度目。
俺何回ぐらい行ったのかな、 4,5 回行ってんじゃないか、こう。
あ、そうでしたか、
うん、
私監督と行ったのが初めてでした。
あ、そうなの、う
ん、ジャケ写で、
はいはいはい、
オーバーチュアじゃないや、ライムライトのジャケットが、うん、素敵なステンドグラスを背景に、
はい、
撮影しましたけれど、あれは箱根の彫刻森美術館、
そうですね、
はい、
う
ん、で撮影したものですね、
はいはい、
あそこ、
あそこ、
うんうん、
ね、まあそれこそ20代の頃ですよ、
はい、
ね、でその頃に何回か行ったんですけど、
うんうん、はい、
全然覚えてないもんだねっていうかね、やっぱそのな10年20年経って、はい、多分中も変わってんのかな、
あんまり変わる要素ないような気がしますけど、あそこ
記憶してないんだよね、なんか、あ、このさ、こう何像があったり何があったりっていうのがね、
はいはいはい、
全然記憶ないんだよね、あのステンドグラスさえもあれは多分最初からあったと思うんだけど、
へえ、何を見てたんですか、
あんまりそういうのは好きじゃなかったのかね
もしかしてあれじゃないの、
うん、
その一緒に行ったグループで行ったんでしょ、
う
ん、だ
そうそうそうそうそうそう、
同行してる女子ばっかり気にしてた、女子のお尻ばっかり追いかけていて、
俺そういうタイプじゃないもん、すごい真面目だもん、
なんかスケベそうな
スケベそうな、俺そうでもないよ、
あ、そうなんですか、
うん、
私の勘違いですかね勘違いですかね、
勘違いですよ、うん、
否定するときはきっぱり否定する、
はい、まああのね、
はい、
うちの親がね美術館、うん、とかね、
はい、
もう好きでよくね、あの四国にいる頃は倉敷とかね、
倉敷岡山ですね、
そうですね、はい、あの辺の美術館とかね、
うん、
結構連れて行かれたりしたもんで、
うん
うんうん、なんかこうなんかそういうところにね縁があるというか、
気が合
い
そうですね、お母様と
私
も美術館大好きなんですけども、
うんうんうんうん、
まあといっても上野の美術館だけが好きなんですけども
なるほど、
うん、
うん、
で彫刻の森美術館と、
そうですね、
倉敷行ったことないな、そういえば、
あ、本当いいとこですよ、
岡山はあるんですけど、
うん、
きびだんご、
きびだんご
岡山は行ったことあるんですけど、岡山の後楽園、
後楽園
なんか庭園みたいなとこ
ありましたっけ、
私のおじいがそこで結納をしたの
後楽園で、はい、
料亭みたいなとこ、
はい、
そう、その時についていたんです、
なるほどね、うんうんうん、
そうそうそう、まあ今箱根の話なんですけども、
はい
はい、
うん、
彫刻の森美術館何か印象的でしょう、
なんだろうね、まあね、仏像じゃないや、その彫刻仏像はね、
彫刻ですからね、
彫刻とかね、いろいろこの現代美術、現代アート、
はい、
うん、とかねあるんですけれども、なんかそれよりもその空間、
はいはいはいはい、はい、
うん、なんかこう芝というか緑をね、うん、はいはい、眺めながら
小道を歩いていくんですよね、
小道を歩いていく、うん、あの感じがなんかこう、うん、いいかな、なんか普通に山登りしたらしんどいじゃん。だけどちょっとした小道遡ったり下ったり、あ、運動になってるな、
まあ広い公園みたいな感じですね、
う
ん、
そうそう、空気きれいだなと、
うんうんうんうん、
そういうのはなんか楽しいですかね
これ、うん、旅の番組なんですけどね今、
はい
これ皆さん、あ、行きたいなって思いますかね今の話で
思いますよ、
まあ、ジャケ写撮るときは、
うん、
とにかく撮らなきゃっていう、
忙しくてさ、なんか周りを見てる余裕すらなかったね、
あ、ここでここで撮りたい、うん、ここで撮りたい、
はい、ここ撮りたい、ここで撮りたい、うんうん、何回も何回も撮って
撮って、うん、枚数的にもすごい撮りました、
そうですね、そのうちのね、うん、1枚2枚を使ってるわけですけれども
そうですね、
はい、
あのあたり、 あの彫刻の森美術館のステンドグラスを使ってジャケ写撮りたいっていうのは、うん、もう前々から、
はいはい、
あのライムライトを作るって決まった時から、うんうん、もう私の中でイメージはできてたのでね、
はい、
あのここで撮りたいんですけどみたいな感じで監督に言っ 連れて行っていただいたというか、
はい、
うん、
そうですね、
かけたわけですけども、うん、他にも、箱根はアートの街でもありますね、
そうですね、
たくさん美術館があります、うん、まずは今ご紹介しました彫刻の森美術館、
はい、
うん、箱根美術館というのもありますね、うんうん、それから岡田美術館、
はい、
箱根ガラスの森美術館、
はい、
ポーラ美術館、
はい、
箱根ジオミュージアム、
ジオミュージアム、
はい、
はい、
それから箱根、あ、うん、違う、箱根っていうか、星の王子様ミュージアム、
ああありますね、ありますね、
うんうん、そして箱根芦ノ湖鳴川美術館、
はい、
と、
はい、
結構な数ありますよ。
結構ありますね。なんかこう芸術に触れるというか、
うん、うん、でもね、あそこに、あの中に箱根のあたりにスポッと入った時に、
はい、
私もいろんな創作意欲が湧くんです。
あ、なるほど、
うん、
うんうんうんうん、
例えばですけど、リリリリリリリリリリリリリ、
何ですかそれ。
涙の数だけ愛してると言って、
はい、
あの歌なんかは、うん、箱根を行って帰ってきてあのメロディーが生まれたっていう。
あ、なるほどなるほど、
なんかあの山、
はい、
空、
うん、
雲、
この
3点セットがあると、うん、私メロディーが生まれてくるみたいなんですね。
なるほどなるほど。
その場でじゃないですよ、
うん、
そこへ味わって、うん、吸収して感動して帰ってくると、お家に帰ってきてから、うん、メロディーがわんさか出てくる
なるほどなるほど。じゃあまず行かなきゃいけないんだ
そう、青空、
うん、
白い雲、
うん、
山、
それを 見るといい曲書ける
ってことね。そこに行って、うん、なんか見るって写真で見ちゃダメだ、
うん、
行ってその空気を味わい、
うん、
その風の音を聞き、
うん、
木の葉の音を聞き、
うんうん、
そこからヒントをもらってメロディーが生まれてくる。
なるほどなるほど、うん、
必要不可欠
なるほど。
これ言っていいんですか、今新しいアルバムの話。
あ、いいと思いますよ、う
ん、今4枚目、10周年記念の
10周年4枚目、いつまで続くんでしょう、
はい、4枚目を制作してますけど、
はい、
昨日も新曲書きましたね、
うん、そうですね、このところね、
はい、
あなた出かけてますからね。
そうなんですよ、うん、なんか長崎に行って、
うん、
また見たことのないこう入り江とさ、
はい、
海と山とっていうね、うんうん、見たことのない景色を見たおかげでポロッポロ曲が出
ポロッポロで、うん、なんか今回ね、
はい、
あの新曲のラインナップというかね、
はい、
何曲か、
うん、
とてもいいですね。
今までにないぐらいのメロディーライン、まあ、コード進行とかも、
はい、
ちょっと引き出しにないものが出てきてるんじゃないかなと思いますね。
それはやっぱり距離に比例するんでしょうかね
そうですね、
はい、
だからなんかそもそもこれレコーディングしてなかったんでって言って、うん、
はい、
ピックアップしてあった曲を退けてでも新曲を今入れてますからねアルバムの中に
何十曲もありましたからね、それを退けての新曲、
うん、うん、全部で6曲ぐらいあるんじゃないかな、
はいはいはいはい、
新曲、
新曲はね、
うんうん、あり
ますね。
びっくりしました、
うん、
一気に作れて、
俺がびっくりだ、忙しいよ
でもどれも結構いいんじゃないかな、
うん、そうだね、
でも今回新しいアルバムの話になっちゃってますけど、
はい、
あのいわゆる恋愛、
はい、
というラブソングを全部排除しています、
はい、
それよりもなんて言ったらいいんだろう、
まあ自然や世界やこうなんていうの、
うん、こう日常の、うん、日常の怒り、
はい、
不満、
はい、
悲しみ、感動、
うん、
喜び、
うん、
恋愛じゃなくて、
はい、
私が私であるゆえんみたいな、
うん、
あなたがあなたであるゆえんみたいな、はい、その自分自身だけの問題として、
はい、
聞いていただけたらなっていう歌なんですけどね、
うんうん、
なんかこうラブソングっていうと私とあなたがいるみたいな、
そうですね、
僕と君がいるみたいな感じですけど、うん、そうじゃなくて私一人の世界みたいな感じで聞いて堪能していただければなっていうラインナップになっています、
はい、
うん、まあ、そんなわけで箱根は私のこう金銭に触れる街なんですが、
なるほど、
私は先日行ってきたガラスの森美術館が気に入っちゃった。
どういうとこが
一番の印象は、
うん、
バイオリンの演奏を聞いたっていうね。
バイオリンの演奏、
あの、うん、美術館の中に、まあ、もちろん庭園があって建物があるんですけど、建物の中に入りましたら、はいはい、なんか今からミニコンサートを開催しますとかってアナウンスがあって、
はい、
何何ってそのこうベネチアの、ね、ガラスがいっぱい展示されてるわけですけれども、
はい、
ベネチアの雰囲気ですよね、
はい、
の館の中で、
うん、
ものすごい素晴らしいバイオリニストが演奏してくださったんですよ、
はい、まあ、あそこのね、ガラスの森美術館ってね、
はい、
結構有名ですよね、
はい、
目につく看板もね、うん、目につくから、
はいはい、
うん、なんだけど何そんなに良かったの。
良かったです、
うん、
なんかもう音楽、多分ガラスのその展示してある美術館ですから、はい、その作品そのものにこう感銘を受けたというよりは、
はい、
その雰囲気の中で音楽があったというのがすごく良かったんだと思いますけれど、はい、確かこう週末になるとそんなイベントがあったりするんですよね。
そうですね、
うん、
あの土日祝日とかね、
はい、
あの今調べてますよ、
はい、
あの箱根ガラスの森美術館、
はい、
ここにねアルベルト・デ・メイスバイオリンコンサート、この人ですかね。
そうです、そうです
ですね、きっとね、
うん
うん、が1日の中で3回、
うん
うん、演奏をね行っているようですね、
うん、
これね、
だからこう日曜日だったかな、
はい、
土曜日だったかな、日曜日です、
はい、日
曜
日、
うん、だからこう休日に当て込んで行かれる方はですね、うん、ぜひホームページなどでチェックしていただいて、
そうですね、
あのガラスの森のその作品もあの素敵なんですけど、本当に素敵なんですけども、ぜひとも行ったからには音楽と融合してそのね、はい、あの美術館を味わっていただきたいなと思うんですよ、
はい、
なんかあのカフェレストランがありまして、
はい、
そこではカンツォーネ歌ってましたよ。
あ、今これ調べてます。カンツォーネありますね。
はい。
うん、
サンタールチアみたいな。あの
毎日6回公演って書いてますね。だからいつ行っても、
うんうん、
日に6回はカンツォーネをやってるってことですね。
うんうん、だからお食事している間に、うん、今やってなくてもそのうち歌い始まるから、
そうですね。
1回のお食事で1回ぐらいはね、聞けるじゃない。うん、カンツォーネいいですよね。
カンツォーネね、
久しぶりにカンツォーネを聞いて、私、
うん、
イタリア語の辞典を持ってたんですよね。
なんでまた
音楽用語ってほとんどイタリア語で書いてあるんで、
はい、
ポカポーコとか
も、あ、はいはい、
まあ、元はといえばイタリア語なんで、
うん、
まあ、そういった意味ではイタリアの言葉単語をね、いちいちこう、はい、本当は日本語で音楽用語として知ってても、うん、あの日常会話で使う中でどう訳すのかなとか、はい、っていうのが分かると、
うん、
その同じポコアポーコリタロランとでも、はい、なんかこうほらちょっと、うん、ちょっとずつちょっとずつゆっくりみたいな
ちょっとずつゆっくりね、はい、
なんかそうやって理解した方が演奏にうまく反映できるかなと思って、
なるほどなるほど、
それで買ったんですよ、
うん、
高校の時に、
はい、
うん、でちまちま読んで
て、うん、
でちょっとずつほら単語が分かってくると、
はい、
あ面白いなと思って、
うんうん、
であのイタリアの、まあ、オペラをね、
はい、
見に行くのが私のまだ実現してない夢なんですけど、
うんうん、
まあ、オペラとは別にカンツォーネもありますから、
はい、
まあ、カンツォーネ聞いてみたいなと思って、うんうん、その頃ちょっとハマってね、
はい、
レコードですか当時、うんうん、聞いてたんですけど、
はい、
サンタールチア
サンタール美味しいやってやつですね はいはいはい、まあね、芸術ね、まあ、絵画やその彫刻とかね、うん、それと音楽がこう融合した雰囲気を楽しむっていうのはね、贅沢ですね、うん、
贅沢です ね、
うん、そうだね。
先日行ってきたその長崎でも、はい、ハウステンボスの中でコンサートがあったりとかして、あのオランダの街並みの中で、
はい、
また歌をね聞くっていうのが、すごくそういうのっていいですよね、
はい、
ディズニーでもそうじゃないですか。
まあそうですね、
うん、あのテーマパークの中に入って、そしてショーが始まると、やっぱりそこにそのダンスや音楽があって、うん、
はい、
あの雰囲気でっていうところで
ね
何倍も楽しいまあそんなわけで、
はい、
まあ箱根を一種ね、箱根というと温泉だったり、
はい、
うん、いろいろしていると思うんですけれども、美術館巡りもよろしいのではないでしょうか。それでは曲をお届けしましょう。箱根でアイデアを仕入れてきたという、涙の数だけという曲です。お聴きください。
今夜もあなたのいない夜、切なくて会いたくて泣きたくなるの、信じてるそれなのに、でも不安、今すぐに会いたいでも会えない涙、寂しいと辛いから終わりにするねと、なのに馬鹿げてる私を抱きしめ、あなたの瞳に溢れる涙の粒、愛するってどうして苦しいのでしょう、お互いに恋人でいるのにね、あなたを困らせて男のあなたが流した涙を今夜もずっとずっと忘れない。
さて箱根にはいろんなスカイラインとかありますね、
はい、
芦ノ湖スカイラインとか、
うんうんうん、
であの辺を走ってますと、
はい、
たまに雲が下に見える時がありましてね、
まあ、結構標高高いですからね、
はい、
うん、
で夜はね、
はい、
星が綺麗なんですわ、
うんうん、
見晴らしのいいところに行くと、
はい、
山深いところにいると星が見えないんですけどね木に覆われてて、
そうですね、
ちょっと見晴らしのいいところに行くと本当に星が綺麗、うん、
はい、
そのあまりに綺麗な星空を思い出して作った曲、
うん、なるほど、
うん、歌詞はまあ、創作ものですけども、
はいはい、
まあ、メロディーはこの箱根の空の星々がくれましたという、う
ん、なるほど、いいことをおっしゃいますね。
どっか行くといい曲作るよ
勝手に行ってこい。
そんなこと考えて何度もなく、
ピーポーピーポーキフリンココーナー続きすごいね、なんかピーポーピーポーまあいいや、
はい、
箱根のお話の続きですが、
うんうん、
じゃあ美術館しかないのかよと言われたら、
はい、
ちょっとそれは違いますね。
違いますね、
はい、まずは大迫力、
大迫力、
箱根駒形ケロープウェイ、
ロープウェアね、いいですよね。
いいですよね、
うん、昔はねよくスキーでね、
はい、
山行って、うんうん、ロープウェイ乗る機会ありましたけれども、
はい、
最近ではちっともご無沙汰でございます。
まあスキーをやらなくなって、
うん、
ゲレンデに行かなくなりましたから、
はい、
まあでもね、あの雪景色のロープウェイとは違って、
うん、はい、
またこの季節のね、
はい、
夏とか、
うん
うん、はまあまあ見晴らしもよく、うん、お天気が良ければ富士山も見えるというね、
はい、
箱根の駒ヶ岳ロープウェイです、
はい、
私、 その小田急線を使うルートで行きますと、はい、箱根湯本に着いて、うん、でそこから電車乗って乗り換えて、はい、で登山電車に乗って、
うん、
で登山電車で総雲山に着いたら、はい、そこから、ロープウェイで今度芦ノ湖の方に降りていく、
はい、
というね、うん、コースは行ったことあるんですけども、うん、逆をこの間経験しました。
逆？
芦ノ湖サイドの方からまずはロープウェイに乗って、
なるほどなるほど、
であの大涌谷、
あ大涌谷ね、夢ですね、
で降りて一回、
うんうん、
でボコボコボコボコボコ
ボコボコボコボコ、
なんかロープウェイが新しい感じたんだけど、うん、
あああの辺はね噴火
一回あのレベル3でしたっけね、
うん、ね結構ね、うん、ああよかったことありますね、
うんうん、
お客さん減っちゃって
立ち入り規制がありましたね、
うんうんうん、
あれでもうボコボコボコドッカーン、
うん、
でパラパラパラパラ
そうそうそうそう
隣、うん、新しく変えたのかなっていうぐらいゴンドラが全部新しかったんだよね。
あ、なるほどなるほど。
うん、うん、それでまあゴーラでボコボコ見てそのまま今度一回降りたんですけど、うん、また乗り換えて、
はい、
乗り換え乗り換えなんですよね。なので要所要所で見どころ満載なんですけど、
はいはい、
そっから今度総雲山っていうところに行くんですが、うんうん、その樹国谷の上をさ、
はい、
ロープウェイが通過するんだよね、
うん、
前に乗ったの子供の時だったのよ
ね、ええ、
あまりほら見てなかったんだよね、
うん、
改めて怖かった
高さが
高さもだし、
うん、
今ドッカンって来たらもう終わりだな
終わりだね
臨場感が
臨場感がね
作り物じゃないもん
本物ですボコボコね
ちょっと恐怖
恐怖ね、うん、
だからスリルを味わいたい方には、
うん、
絶対おすすめなんですよここ
いつ噴火するかわからないからっていうスリルですか。
あの、
うん、
大涌谷に、
はい、
あのお地蔵様とか祀ってあって、
うん、はい
思わず、
うん、
私が生きてる間の噴火はありませんよ、ね、
死んだら知らないけどねっていうことですねお地蔵様なんか言ってました？
なんて言
ったお地蔵様なんか言ってましたか？そうやって言ったら
お地蔵さんなんか言ったな、そういえば
なんか言ったの？
なんて言ったんだっけな、え、何って言ったの
何って言う？
お賽銭して、
うん、
お地蔵さんに私が生きている間に噴火しませんようにって、
うん、
お願いしてさ立ち去ろうとした時に、うん、なんて言ってもう一回言ってって
言わねえよ
いや言われたんです
よお地蔵さん耳遠いのか
で、あ、もう一回言わなきゃ
もう一回言わなきゃ
うん、大事なことだから2回言うとこべきだったかなみたいな
、はい、
状態の、
うん、
ロープウェイそこから、
うん、
総雲山から今度は登山電車に乗り換えて、はい、まあ、登山電車というと知らない人は、ね、まあ、ご存知の方は多いと思うんですけど、うん、こうすごい傾斜のところを線路が一直線に登ってきているので、はいはいはい、うん、電車そのものももともと傾斜した形で作られている。
普通の平面走れないわけですね
あの平面の電車だとみんなずれちゃう椅子からずれちゃうので座ってても、
はい、
だから中がこうね、
うん、
あのなんていうの、地面に平行されてない作りって言ったらいい。
まあ傾いてる感じですよね中身はね。
そうですそうです、
うん、
であれはのぼ私は上りで乗って、
うん、
っていうルートしか知らなかったんですけど、うん、それでこう下っていく感じですね。登山電車で下山する感じ
はいはいはいはい、下山する感じ、ね、
で乗りましたのこの間ね、
うんうん、
で、
はい、
ゴーラというところに着くんですわ、
うん、
ゴーラという地名は非常に有名です、
はいはい、
うん、ゴーラ温泉なん
かあります、はいはい、ありますからね。
あんまりゴーラって通過地点になってて、
うん、
よく知らなかったんですけれども、うん、まあ、ゴーラまで来ちまったので、
はいはい、
どうすべかなって
来ちまったのでどうすべかな
ということでゴーラ公園、
うん、ゴーラ公園、
この登山電車が今降りてきましたね、下山電車、はい、 の線路沿いにこう斜面を利用して、
はいはい、
公園が
極楽公園ね
あるんですよ、
はいはい、
でフランス式成形庭園
フランス式
大正3年にね、うん、開園したという、
はいはいはいはい、
結構由緒正しいガーデンなんですけど、
はい、
綺麗なとこでした。
そんな綺麗だった？
はい綺麗なとこでした、うん、で、うん、そこでちょっと魅力的な木を見つけて、
はい、
その木をいつか邪険者で使おうかな。
その木どんな木ですか？お気になる気になる木ですか？
この木何の木なんて言ったかな、ちょっと忘れちゃったな。
うん、まあ、でっかい木ですね。
すごい大きな木です。
うう立派な木ってことですよね、
うん、木の木だったかな、なんか書いてあったけど忘れちゃった、
ええ、
肝心なこと忘れちゃった、ええ、うん、うん、であのこの強羅公園の中には熱帯植物館とか、
はい、
あとはお茶をいただける場所とかね、
うん、
うん、そしてまたあのサンドイッチなんかも食べれるところ、
はい、
カフェとかもあります、
はい、
なのでここを散策するのもおすすめだなって、うん、公園自体がすごく綺麗ですし、
はい、
公園下公園上っていうね登山電車の駅があるんですけれども、それを利用してもいいんですけれども、
うん、
まあ、できれば下から上がっていくことをおすすめしたいです。
はいはいはい。
なぜかというと、あの上から降りてくる場合、
うん、
全てこう見渡せちゃうんだと思うんです最初からね、
うん、
うん、だけど下からこう登っていくことによって、
うん、
最後あここでおしまいかなっていう、
ま
あ、西門の門にね、西門から西門までにたどり着いた時に、
はい
はい、振り返ったら、
うん、
こうなんていうの、向こうの景色とこの公園を見下ろせる、
うん、はい、なるほどなるほど、
うんうんうんうん、ここを登ってきたんだなっていう感慨深い感じ、
はい、
思い出しました。ヒマラヤ杉でした。
あ、大きいやつですね。
そうです、
う
ん、あの木をちょっとジャケ写にどうかななんて、
うん、
撮影に行かないとですよ監督。
撮ってきたんじゃないの？
撮ったんだけど、
うん、
実は、
はい、
カメラをね、
うん、
持ってったんですよ、
はいはいはい、
カメラ、
うん、いいカメラ買いましたもんね、
うん、
結構ね、
あの充電されてなかったその前の段階で使った後に、うん、
はいはいはい、
そのまま充電器に充電器を刺さなかったみたいで、
うん、はい、
充電切れしてて、であの充電できるやつは持ってってなかった、
うん、
だから電池切れで取れなくて、
うん、
スマホでちょっとは撮ったんですけど、
うん、
カメラ持ってもう一回行かないとなって
知らんがな
やっぱりイネコ&ティーキンズのアルバムのジャケ写ですから、やっぱりイネコ&ティーキンズで撮影してきた方がいいんじゃないかな。
最近はね、結構あなた の, さあの撮影した写真がね採用されてますよね、はい、いつの間にか
なんて言うんですか、監督が、
うん、
その一眼レフ、
うん、
なんかあれどうしたんですか？
ぶっ壊れてますそういえばそろそろ直さなきゃいけないですね
なんかそれこそライムライトの時に、
うん、
あライムライトの後だ、ワンデーの、
うん、
写真撮りに行った時に、
うん、
もうジャケ写の撮影日って決まって行ってるのに、
うん、
持ってきたカメラの、
うん、
なんか充電それこそ取り替えなきゃいけないのに、
うん、
蓋開かない。
そうそうそうそ う, そうありましたありました。
仕方ないから私のスマホで撮ったのでまあ最近のスマホ 4K ですから。
うん、
うん、あとは何と言っても、
はい、
富士山ですよ箱根といえば。
そうですね、景色が良ければね、天気良ければね、もう
でね、富士山は冬場はね澄んだ空で、
うん、
それこそ頂きに雪を抱いた、
はい、
うん、富士山を見ることができる、
うん、
確率は高いんですけども、うん、この季節はね、
はい、
まあ今梅雨ですし、
うんうん、
この後夏、
うん、
なかなかね富士山って雲をかかっちゃうのよね、
うんうん、そうですね、
うんうん、はい、ということで私のおすすめは一か八か見れるか見れないかの富士山を、
はい、
芦ノ湖からも見れますし、やっぱりスカイラインの方に行ってね、はい、高いところから見たいのと、うん、あと前回そのロープウェイに乗った時に、
はい、
ちょうど富士山のあたりだけ雲かかっちゃって見れなかったんですよロープウェイね、ちょっと怖いですけど、
はい
、はい、
そうですね、うん、
でもう一度富士山見たいなとか思っています、
はい、
うん、
まあ箱根と言いますと、ね、本当はね一番先にこれを言いたかった、
うん、あの箱根の森
美術館じゃなくて、
彫刻の森じゃなくて
なくて言いたいことあったんだけど、うん、またそれかやとあのツッコミ入れてくださるリスナーの方もいらっしゃると思うので、うん、あの後回しにしてたんですけど、うん、やっぱりこれなくしては箱根じゃねえと、
とっておきのおすすめの場所ですか、
うん、ありますね、
はい、
やっぱりもう誰もが知っているユネッサン、はい、温泉ですわ
ユネッサン、
はい、まあまあね、なんていう の、 あのスパですよね。
そうですね、プールもあるんです、ね、
プールもあって、うん、まあ、ちゃんとした温泉もあって、はい、まあ、最近はねなんかこうテレビとタイアップしたね、なんか
ナイティナインの、
はい、展望風呂っていうのがね、うんうんうんうん、超絶景っていうのがね、うん、オープンしたらしいんですけれども、
うん、
まあここ大好きよ私。
相模湾が見えるんですよね。
そうですね、
見晴らしのいいお天気ですね、
うん、で ワイン風呂とかね、
はいはい、
本格コーヒー風呂とか緑茶風呂、酒風呂とか、たまにねラーメン風呂みたいな
ね。企画もの
しかもね豚骨俺ら豚かよみたいな、そういうあののがあったりするんですけどね、はい、あのユネッサンは最高よ。やっぱりねあの映画にもね、
うん、
あの使われて、
うん、
あのなんだっけな映画のタイトル忘れましたけれども、
フラガール、
違う違う違う、フラガールはあれはあっちだもん、
あ、
うん、
あれだ、
うん、
ローマのね、
ローマのね、
うん、テロマエロマエ、
そうそうそう、テルマエロマエね、うん、はい、あれの中でもちょっとねあの紹介されて
ロケ現場として
ね、はい、あの紹介されたところですけれども、うん、やっぱね温泉、
やっぱ温泉よね、
温泉行かなきゃダメよ、
温泉ほんとね、いろんなところのお宿が日帰り入浴でも温泉を貸してくださるんですよね、
うん、
なので手当たり次第入ってみるのもいいかと思うんですけども、
はい、
あの場所によってお湯のね、
うん、
泉質が違ったりもしているので、そうですね、うん、あの楽しめるかと思うんですけど、
はい、
その温泉でいろいろおすすめしたいなと思ってた場所が、私は天聖園っていうところなんです。
天聖園、
はい、
はい、
天の成仏の成、
成仏の成って今ピンときませんけれども
成功、
はいはい、成田の成ね、
あ、そうそう、
はいはいはい、
天聖園、
天聖園ね
っていうところのお風呂いいですよって。
あ、ほんでどういう風にですか。
中の庭園も散策できるんですね、うん、で、
はいはい、
日帰り入浴ではなかなかない、
うん、
館内着っていうか浴衣を貸してくださったりですとか、
はいはい、
そのいろんなケアがあって、うん、サービスがあって良かったです、うんうん、あのホタルがいる、
あ、ホタルが見られるんですか。
ホタルのいる庭園を散策することができて、お風呂も、うん、お湯もね良かった。私あの透明な方がいいんですよ、うんうん、濁ってるより、
うんうん、混浴ですか。
混浴じゃないですよ
何ですか
何を期待しているんですか監督はヨネさんなんでしょ。水着で、
そうだよ、
水着エリアがあるということは男女、
う
ん、
そうそうそう、
一緒に入れる、
そうそうそう、うん、そうそうそう、
ワイン風呂、
ワイン風呂、ワイン使ってこう、
私全然男女別でいいんですよの方が帰ってよかった
まあね、あの温泉入りたい
温泉いいよ、温泉いい、ね、この間私は入ってきたけどさ
俺入ってない。
箱根はいろんな宿泊施設がありますでしょ、うん、
はい、
まあ、ホテルや旅館、
うん、
で、あとあの料亭みたいな感じの立ち前で、本当そのお部屋でお食事ができて、
うん、
でお部屋にお風呂も、うん、温泉とかついていて、はいはい、というね、
うわ夢のね、うん、部屋に風呂ついてんだよ。
すごい宿泊しなくても、うん、その日帰りサービスっていうのでもあったりするんで、検索して見てると、
はい、
はあ、ここも泊まりたい、はあ、ここもお風呂入りたい、はあ、 ここ泊まりたいあそこ泊まりたいでまたまだ
またまだ
またまだ奥の深い箱根でして、まあ監督ほらお友達少ないでしょうから、まあよければ私、あのお付き合いしますよ。
はい、
あ、婚約とかじゃなければお風呂別、まあ別に部屋一緒でも全然構いません。お布団別
当たり前だろ。でそれはお金出してくれんの？
とんでもない。
誰が出すの？
だから監督が温泉に行かれたいわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
でもお友達がいらっしゃらないので、まあいいですよ、出してくださるならご一緒しても。
なんでだよ。
まあその富山明子ちゃんの方にも言っときますので、ね、いつ空いてるか次第ですけども、あこちゃんの場合は、
あこちゃんの場合は、まあ温泉ね、行きたい、疲れた。
とにかくその箱根という町というか山々ですけども、はい、その美術館もたくさんありますし、もうあのお宿に着いて、もうお食事いただいて、温泉ゆっくり、
はい、
でちょっとお散歩するだけもよろしい。
よろしい。
ぐーっとこうドライブで日帰りで帰ってくるみたいな、まあ地方っていうかね、遠方からお越しの方は例えば都心に泊まっといて、で新宿から小田急でブーンと行って、
あ電車ね、
で登山電車、ロープウェイで温泉使って足の込みて、でまた戻ってくる
み
た
いな
感じで、もう割とね一日で行って帰ってこれる距離だったりしているので、ぜひともね、まあなかなか箱根に行こうっていうのは、
そうね、
遠方の方はねなかなか箱根だけに行こうっていうのはないかもしれませんけど、東京に来るんだったらついでに箱根も1日あれば行って帰ってこれるよ。
そうですね、まあ、2、3泊ね、3泊4泊かの旅行計画しておいて、1日は箱根に足を伸ばして、お湯に浸かって、
やっぱり日本一の富士の山を見ながらね、
はい、
お風呂に入って、
そうね、
そして迫力のあるブクブクボコボコ、
はい、
黒卵ってありますけど、
あ、なんか卵1個食べると何年？
7年、はい、
長生きするわけですか。
はい、あの黒い温泉卵1個食べると、7年寿命が伸びると言われているそうで、5個食べると35年長生き。
10個くらい食べちゃうかな。妖怪になれるな。
仙人みたいな。そうやってあそこのお地蔵さんにみんななるんだ。
最後はそこに永久就職ということでしょうか。
ということで、今週は箱根の旅を語ってみました。
はい。
エンディングコーナー。はい。
もうね、最近ね、老体に鞭打って。
老体なんですか？まだ若いのに。
そうそうそうそう、あの体もボロボロなんですけれども、
はい、
まあ若い時っていうのは。やっぱり女子にモテたい、
はい、
若い頃ね、高校生とかね、いう気持ちがやっぱありましたけれども、最近そういう気持ちもだんだんなくなり
つつあり、なくなってるんですか、
ただね、思うことはやっぱり、ね、こう音楽をやっていて、同性に好かれる人っていうのはやっぱりすごいかなと思いますね。
監督の場合は男性ですから、
そうですね、
男が男惚れするようなミュージシャン、
そうそうそうそうだったり、尊敬できる人だったりと、でかっこいい、私もその学生の頃にね、
はい、
あの友達でうわこの人かっこいいなと、別にあっちの気があるわけじゃなくて、この人といるとすごく楽しいなとかね、まあ、それが親友だったりとか、あの友達だったりもするんですけれども、そういうのはねやっぱり昔あったのよ、とか大先輩を見て、ね、3個も4個も上の先輩見て、
大先輩っていうことじゃないけど、まあ3つ4つ上の
上のね、はい、あの先輩見て、ああいう風になれたらいいなとかね、かっこいいなとかね、ファッション真似てみたりとかね、した記憶をがあるんですけれども、最近ね、男に好かれるのよ、あのね、ここ20年ぐらいでしょうか、あのね まずね、外国人に好かれる。
はいはいはい、
うん、例えば海外に行ったり、まあ、日本でもたまにこう外国人とこう、ね、知り合う機会とか接する機会あったりすると、
はい、
なんかね、体中ジロジロ見られるね、まずね。
好かれるというのはその人として尊敬したり仲良くなりたいじゃなくて、
うん、
ラブ？
ラブなのか分かんないけど、一番笑ったのが、あの前にもちょっと言ったと思いますけど、ニューヨーク行った時にね、
うん、
あの向こうから黒人の方がね、
うん、
まあ、現地の方でしょうかね、分かんないんですけど、つかつかつかってやってきて、
うん、
ね、あの電気屋はどこだとで、はい、こっちはね、まあうん、あの旅行バッグは持ってなかったけれども、
うんうん、
どう見てもアジア人、
うんうん、
ね、
うん、
あのまあ、日本人ですよ、
うん、
そいつにニューヨークど真ん中で、あのあれはマジ、うん、どこだったか忘れちゃったけれども、ど真ん中で、しかもホテルの前で電気屋聞くか、
まあ人は選ぶよね、普通聞くならね、う
ん、
ま
あ、一応聞かれたんで、うん、オーバーゼアって言ってね、
うん、
あのその通りにある電気屋を紹介したんですけれども
知ってた、
俺に聞くなよと、うん、と思ってたの、
うん、
でここ最近は、うん、まあ、まあ、自分のね、今レッスンをしてますけれども、生徒さんがね、
はい、
いや1週間長かったと、
あ、レッスンからレッスンまでの1週間長かったな、
長かったと、
うん、
なんで、あ、長かったんですねって、こう、どうしたんですかって言ったら、いや先生に会いたくてって言われるわけですよ、うん、
待ち遠しく、
ね、待ち遠しく、だからね、あのサックスのレッスンを受けるのが待ち遠しいのかなと、
うんうん、そんなにサックスのレッスンが大好きなんだ、
大好きなんだね、
うん、熱心な
生徒さん、そうそうそう、でレッスンが終わるとね、
うん、
まあ普通はレッスンって30分なんだけど、はい、その方は1時間なのよ、
はい、
長いの、
はいはいはい、
終わると
2箱押さえてるんですね、
そうそうそう、うん、普通ならもうヘロヘロ1時間もやればね、うんうん、いやもう終わっちゃったって、
うん、
ね、次からもう30分伸ばしていいですかって最近よく言われるのよ、うん、で来週までまた1週間かって、
うんうん、
寂しそうな背中を押して帰っていくその人を、ね、見てるとね、もう可愛くてしょうがないんですけどね、
やっぱりその気あるんじゃないですかね、
ないです、監督にも。もう60は超えてるあのおじいさんですけどもね、
まあ、60はおじいさんじゃないですけど
はいはい、でもあの嬉しいと思いますね、
うんうん、
男性に、まあ、あの例えばね、音楽のミュージシャンとして好かれるのもそうだけれども、男性としてね、
うん、
あこの人と一緒にいると楽しいと思われるのはやっぱりね、嬉しいことだなと最近ちょっと、
ね、そうですよね、やっぱり同性の方にこう、うん、仲良くなりたいというか、
はい、
思っていただけるっていうのは、
うん、
その性的な恋愛とかじゃなくて、
はい、
人としての部分を認めていただいたみたいな気持ちになって、やっぱり嬉しいですよね。
そうですね、
うんうん、私どっちかというと正直男嫌いなんで
そうですね、あなたはねまあ俺も男ですけどね
監督のことをね、あんまり男と思ったことがないんですよねなんか女子会乗り、
女子会乗りですかはいはいはい、はい、
なんですけども、
うんうんうん、
まあね、やっぱり同性の方と、はい、
うん、
まあ、年齢的なもんですかね、でも、まあ、若い頃から私はあまり異性にはあまり興味がなかったんで、
うん、
異性と意識しちゃうともうちょっと、
はい、
気持ち悪い
気持ち悪いなるほど、
まあだから、
うん
うん、何が言いたいかというと、この年になってからというより前からですけど、うん、女同士が一番だなと思ってます
なるほどね、
気楽でいいな、
気楽でいいね、
男は面倒くさ、
面倒くさ
ごめんね、リスナーの男性諸君というわけで、
はい、
次週はコーチについて語り合いたいと思いますよ、
はいはい、
ぜひお楽しみに。